恵み深い天のお父様、一週間の旅を終えて翼の教会に身を寄せたお一人一人子どもたち、また連休で、この地に来られた方々ご家族に祝福が豊かにありますように。どうぞ悲しみを抱きながら、傷を負いながら今日ここに座しておられる方がおられたら、神様がそこを祝福の泉として豊かに望んでくださるようにお願いします。あらゆる困難が恵みに変えられ、道を求めている方にはあなたがはっきりと道をお示しくださって、弱っている体を祝福し、ご家族を神様の大きなぬくもりで包んでくださるように、新たな一週間にあなたの臨在があふれますようにお願いします。私たちの信仰をお強めください。祈られたように全国に散っている方を祝福し、また進学が決まった子どもたちを祝福してください。昨日は伊藤玲子姉妹の納骨式が行われました。また今度は中田敏子姉妹の納骨式や、また坂本姉妹の納骨式などもありますが、私たちが地上の旅路を全うした時、その果てにこの翼の教会を踏み台にして、天の御国にそれぞれがジャンプして永遠の命の安息に入ることを今朝も告白いたします。これから聖書を開きますので、よろしく導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はじめに、昨日床暖房つけてないんですけれども、今日はエアコンだけですが、温度はどうでしょう。少し寒いですか。ちょうどいいですか。じゃあこのままにいたします。今日は先週のテーマと似てます。先週はエノクという人が神と共に歩んで死の一線を越えて神様の懐に召されたお話をしました。そして今日は有名なノアです。エノクはあんまり知られていません。しかしノアは有名です。ノアの箱舟に至る前の箇所なんですが、バックグラウンドについて、じゃあアウトラインを出していただきましょう。今日はこの世界はどんどん罪があふれて、いい加減消えればいいのに、いや根っこが消えないと切っても切っても出てくるように、なんだその根源はというと、罪人の心ですから。罪人の心があんだ製造機じゃないけど、罪をどんどん製造していくので、これは尽きることがないな。それだけで終わったら夢も希望もないんです。夢希望はあります。ノアの道があります。ノアの道なら歩めます。いやノアってよほどパーフェクトな人でしょうって、そうではないんです。この次に学びますが、ノアは酔っ払って裸になって醜態を晒して、なんだただの人じゃないかって、なのでパーフェクトな人だということではないんです。しかしノアは神様の御声を聞き、それに従おうとしたならば私たちもできる。神様に聞いて神様に従うことなら一歩ずつ誰でもできる。罪がどんどん溢れる濁流のようなこの世に反比例して、私たちはノアの道、大洪水から救われたあの箱舟の道、あるいは水でバプテスマを受けて罪が洗い流されてイエス・キリストにすがって天の御国に行くような一本の道を歩んでいきたいと思います。ところで多分中高生の人は昨日何時に寝たか、1時半ぐらいだったのか分かりませんが、多分今頃眠いんじゃないかなということを憐れむ心が、なんで私にあるか、こんな、なんでって言うと、昨日私12時前に寝てたんです。何時に起きましたかって、3時に起きたですよ。なんでか分からない、もう寝れなくなっちゃって、そうして今頃になってちょうど眠くなってきたんです。だから前に言いましたが、話しながら寝たことありませんって言ったんですよ。本当です。これは私お話しながら寝たことないんですけど、まあ、もしも中高生がトロトロし始めると、この、眠りの霊がここに充満して、私が話してしばらく3秒ぐらい沈黙したら、私が寝てる可能性がありますので、なので今日はあんまりしないネクタイを、昔子供がくれた、あんまりしないネクタイじゃないかなと思うけど、ちょっとこの間なんとかのお祝いという、嬉しいような嬉しくないようなお祝いをしてもらったもんですから、その流れに抗うように、 逆らうように、絶対受け入れないように、もう若作りのネクタイをして眠気を覚まして立っているわけなんですが、まず第一のポイントは、この世界は罪が満ちる世界だなって、なんだこの評論はって、なんだこの聖書の解説はって、ある人は今のトランプ政権どうなるかなって関心あるんですよ。ある人は小学校が8億だか値引きして、あのことから日本政府は転覆したりしないのかなって関心があるんですよ。ある人は中東情勢や難民たちの末路について関心があるんですよ。で、神様の関心はこの世界なんです。ノアなんてイエス様のはるか昔の物語と、今現在人種が違っても時代が違っても神様が見るように、なるほどなって。変な話をすると、神様じゃなくて地球以外にも果たして生物がいるのかってすごい関心を持ってる人がいます。いるならばどんな生物でどんな営みをしているのかって関心持つ人もいます。逆バージョンで、もし地球外生物がやってきて、この地球には果てさてどんな生き物がいて、どういう生態系でどんな営みをしているかとニュースでも見たら、ぎょっとして、いや、そら恐ろしい生物が住んでいると、もう心の中がとにかく放っとけば罪に傾くのね、悪の方向に行くので、アンダ製造機じゃないけど罪製造機のように、とんでもない世界だと、こんな世界に住んでられないと言って地球を離れるかもしれないと。さあ、じゃあ今日の5節から読みましょうか。ご一緒に聖書のこの世界をどう映ったか、神様の目に読みましょう。はい。主は地上に人の悪が増大し、みないつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。そういうふうに映ったんです。神様の目から見ると、この地上はとにかく良いことがあふれて悪が減っていくんじゃなくて、もうとにかく悪が増幅し増幅し、心の中から、心の測ることからどんどんどんどん出てくるので、製造していくので、悪いことだけに傾くのを神様はご覧になった。まあ、今どうなってるか、しばらく前鳥が死んだっていうと、鳥インフルエンザが、あれ国境をまたいで海を、海峡をまたぎますから、いや鶏肉は食べないようにしようかな、この国の鳥もバタバタ死んだらウイルスが蔓延したらどうかなって心配した人もいるはずなんです。神様の目から見ると、人の心は測ることが皆罪人なので、アダムとエヴァの堕落からの歴史を今学んでるので、とにかく傾いて傾いて、そこから出てくる憎しみとか人殺しとか騙しとか、とにかく汚いこと悪いことが神様が作られた世界に溢れ出て、もうこれは限界じゃないかって、もう極限じゃないかって、もうギリギリじゃないかって、水ででも滅ぼすしかないんじゃないかっていう状態まで達していたことをここは描いているんですが、さあ、小高っていうところで帰った人の話を前紹介しました。帰っていいよって、チャペルも電気が今ついてるんですが、で、何かはやっぱり住めないって戻っちゃった理由が、夜中に10軒に1軒しか住んでない、ボソボソと明かりがついてるだけでも薄気味悪いのに、音がボンとすると、最初はイノシシじゃないか獣じゃないかということに恐れを覚えて、それよりも何よりも人じゃないかって、どんな人が住んでいて何か企んでるんじゃないかって、イノシシならば考えは大体お腹空いていたらどうだとか、子供がいたら危険だとかね、読めますよ。そんなに裏はないんです。じゃあ人は何考えてるかわからないですよ。ごめんくださいって言って本当は泥棒しようとしてるんじゃないか、ごめんくださいって言って自分に危害を加えようとしてるんじゃないか、勝手に誤解してるんじゃないか、などなど、人の心ほどゾッとして底知れるものはない、だから怖くて住めないという人もいるそうで、心の中からどんどんどんどん出て、当時のノアの大洪水の前にも溢れちゃった。6節を読みましょうか。6節、はい。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。皆さん、神様が悔やむとか、心をひどく痛めるとか、神様が作られた世界で神様に感謝して助け合って、神様の心が喜びに満たされるっていうのと逆のことを言ってるんです。本当に悲しくて、こんなはずじゃなかったし、こんなことを見たかったんじゃないし、このために命を与えたんじゃないし、許してるんじゃないし、なのに、なのに、この悔やむという心は 7節にも同じ言葉が別の訳で出てきます。7節を読みましょうか、はい、そして主は仰せられた。私が創造した人を地の面から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれを作ったことを残念に思うからだ。まあどっちの日本語でも似た意味ですが、悔やむということは残念に思ったという神様の心、まあ、2種類の表現があった方が同じ言葉でも味わいがあるような気がますが、神様は本当に残念至極、このような世界が展開するとは神様から離れて自分の心のままに歩んだ結果、このように醜い世界の様相を呈するとは本当に心が悲しくて悔やんで残念に思ったので、神様は最終的に裁きの予感、消し去るほかない、これは拭い去ると訳した方がいいんじゃないかとある人が書いていますが、皆さん味噌汁こぼしたら雑巾持ちで拭うんじゃないですか、あるいは玄関に何か変なものがあったらそう拭い去るんじゃないですか、落ち葉が落ちてだんだん臭くなってきたら家の周りをそんな風にしておけないと全部それを取るんじゃないですか。神様はもはや限界なのでそうせざるを得ない状態にまで神様の目から見たら達していたんですよって。まあだいぶ前でしたけれども、マンションにどうも手抜きがあったらしいので、なんかこの傾きは大したことないんだけど放っておくと大変なことになるんじゃないか、もうこれは手を入れて修正する段階じゃないんじゃないか、もったいないけど全部壊してやり直そうかないんじゃないかっていうニュースが流れたことがありましたが、今問題になっているその小学校も認可されなければあんだけお金かけて資材かけて結局壊すんだろうかって、なんかそれももったいない話だなと思っている人もいるかも分かりませんが、神様は作られたこの世界を一回リセットして、まあ水で洗い流すじゃないけど雑巾で全部拭い取るじゃないけどチャラにしてしか方法がないんじゃないかぐらいまでどん詰まりにこの世界は来ていたということで、私から見るとちょっとかわいそうだなと思うのはここに出てくるんじゃ、家畜は地べた張っているものはこれはとばっちりじゃないの、空の鳥もって、いや洪水にあって空の鳥は助かるものもいるでしょうが、しかししばしばこの世の営みはこうです。人間がタバコで火遊びで乾燥したカリフォルニアで山火事になって、地べたを張っている多くの虫たちや獣たちが絶滅したり、あるいは考えなしに伐採をして土砂崩れが起こり生態系が一変してしまったり、人間の罪がもたらす結果が人間一人にとどまらない非常に深刻な状況ではないですかって、さあノアの時代だから洪水が起こったのかを現代に当てはめると、ある人はどう見るでしょう。宇宙人が来たら、じゃあヨーロッパは文化が進んで、先週のニュースで一つだけ思い起こすとすると、フランスで警官の拳銃を奪って射殺されてその人が死んで、どういう人なのか今調べに入ってるというニュース、じゃあ日本の警察はというと、滋賀県だったかどうか忘れましたけども、男の警察官が女性の警察官にどうもこれはハラスメントを行って、もうネット上なんかではとんでもないと、もっと厳罰に処せと、絶対許されないことだと、警官の世界を、また別のニュースでは遠くの昔にある人をコンクリートで遺体を埋めて、今まで兵役のへの字で住んでいて一体なんでこうなったかは今から解き明かされるとか、どこの国のニュースを割ってもいいニュースではなくて、いや本当にそれは恐ろしいことをやってのける生き物がこの地球上には、こんなに美しい地球なんだけども罪人がうじゃうじゃ住んで、いやこの世界は私は住みたくないなって、宇宙人ならば観察に来て自分の惑星に帰っていくかもって、なのでノアの洪水の前夜はこの極限のギリギリだったんだなって。いや皆さん希望がないでしょうか。たまにニュースでもあるんですよ、私は詳しくは聞きませんでしたが、あいいニュースだなって、なんでこのニュース流すかなって、それは史上10番目に大きいダイヤの原石700カラット以上のものを 発見したということではどうやらないようです。何回も言っていたのは牧師さんがそれを発見して売り飛ばして懐に入れずに、その国王だか政府にそれを持ってきて、この国は電気の事情が悪いから、多分照明とか何だか発電とかわからないけど、日本円にしたら10億円ぐらいするんですか、あの700カロットって、もっとするのかもわかんないんですけども、そのために使ってほしいという、あ、そのニュースは心温かくなるニュースだなって。人をコンクリートで埋めたとか、拳銃を奪って血が流れたとか、警察官の中でも男性が女性にハラスメントを行ったとか、なんだか人の世の中どこ行っても勤めたくないな、人と会いたくないな、人の中行ったら必ず傷つかないではいれないよなっていう中で、アフリカの牧師さんが国のためにって持ってきたことが心温まるニュースだから、闇の中の光のように、あ、これ伝えたんだな、金額じゃないんじゃないかなって。日本でもシリアの国の人々を慈しんで、いや、こんな若い夫婦が、まあ、アラビア語ペラペラのような人でしたけれども、わざわざヨルダンで就職して、まあ、ヨルダンに流れたシリア人も随分いじめられてるんですね。石投げられたりなんだりして、彼らが来たから就職口がなくなったって、どこの世界も一緒なんです。人間はどこの国のいつの時代でも同じなんです。罪人だから。しかしそれで終わらずに、何の義理もない日本人の多分優秀な若夫婦が子連れでヨルダンに住んで、その人たちを訪ね、自分で仕事を得て募金を募り、その人たちを支援しているニュースは、私の心の中に、いや、いいニュースだなって。そうです、聖書はこの深い闇の世界、闇が覆って、もはや裁きが次の一手しかないんじゃないかと思うような自分の心の中も、実際のニュースも、この世界も、いつの時代も、どこの国の人でも、じゃあ希望はないんですか。いや、希望はあります。それがノアです。ノアに象徴されるノアの道があるでしょうって。じゃあ8節から見ましょう。8節を読みましょう、はい。しかしノアは主の心にかなっていた。ほっとしますね。本当に悲しくて神様の心を痛めるような、残念に思うような、そういう中で、しかしノアは神様の心にかなっていたんです。神様の心にかなうってどういうことですか。昔の文語訳の聖書は恵みを得るとこれを訳しました。神様に喜ばれる人がいた、ここにって。闇の中の光のニュースのように、ダイヤの原石を懐に入れずに国のために行って、いやー、これは心温まるなって。また困っている人に投げ打ってその国に行って寄り添おうとしているニュースも、いやー、これはまんざらじゃないな、この世界希望があるかなって。そしてノアは主の心にかなって、濁流のような罪の流れの中で抗うかのように、神様の御前を歩もうとしていた。次の説を見ると、自分と違って貧困法制な人だったかなと読みそうですが、実はそうではないんです。6章9節読みましょう、はい。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。いわゆる正しい人というと、本当に清廉潔白で貧困法制で一点の汚れもなくパーフェクトな人とイメージします。全く人と言われると。しかし聖書が全く人という時に、そういうことではないんです。まあ、来月学びます。この後飛んでノアの集大の場面に行きたいと思うんですが、ノアは裸になって酔っ払って、これが神様を体験したノアの姿かって。だから人は失敗します。人は罪人でないということを聖書は言ってるんじゃないんです。じゃあ何が神様の目にかなったかというと、一番最後に書いてあった神と共に歩んだ、これは共通項です。先日学んだエノクも主と共に歩んだ、ノアも主と共に歩んだ。じゃあ皆さん、失敗はするけど、神と共に歩んで神様の眼鏡にかない、神様のお心にかなう、神様の悲しみの存在じゃなくて喜びの存在になるというのは、具体的にどういう歩みでしょうか。じゃあここで引用箇所、新約聖書の光を当てると、ヘブル書11章の7節にこのような解説言葉があります。じゃあご一緒に読みましょう、はい。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について受けた時、恐れかしこんで その家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。信仰による義です。正しいというのは一点の汚れもないということではなくて、何度も言いますが、羊という漢字の下に俺様がって自我の我って書くのが日本語の義という意味です。俺がってアダムとエバの生き方の路線ではなくて、主を主と崇めて迷い道しても戻ってきてということは、一つ前に戻すと11章7節の前半見ると、神様のお告げを聞いて、なんでこんなカンカンデリに箱舟なんか作ったらあいつ変なやつって恥ずかしいって侮辱されるって、あるいは浮くって、みんなの流れと違うって言われようが何だろうが、私は神様のお言葉とお心を聞いて従いますと、もうコツコツコツコツ箱舟を作った、それを見て神様が、ね、人に流されず、神様の前には一途に一直線に邪心に私は行くというノアの営みが本当に愛おしかった。この人は神様の懐に迷うことなく、人が行こうが行く前が飛び込んでいくような、それが神様の御目にかなったとすると、皆さん昨日ここでご家族で10年ちょうど10年前の昨日、私ルカという聖書のお医者さんが名前ついた聖ルカ病院に亡くなられた、55歳で亡くなられたんだなと昨日確認したんですが、がんの病でした。富岡という町に住んでいた伊藤玲子姉妹、私やっぱり思い起こすのは、ちょうど10年前の昨日の18日聖ルカ病院に行きましたら、抗がん剤治療の中で私が来るのを待っててくださって、ご家族みんなで寝たきりのままで礼拝し賛美歌歌え、そして召されましたという報告は、その後4月1日でしたか、桜が咲いて1部礼拝2部礼拝当時やってて、1部礼拝の9時15分でしたか、ちょうど私がお説教に入る前だと思います、電話を受け取った人が紙持ってきた私に、何の紙かと見たら、今玲子姉妹は天の御国に召されましたと。で昨日ご家族ご親族の方とご兄弟の方と一緒にお食事をしてましたら、自分はお姉さんなんだけど本当に玲子の方がしっかりしてて、よくいろんな人生の相談したり、また信仰がとにかくはっきりしてて強かったから、自分は死ぬのが怖くないって言ってたって、別の妹さんですかね、その方も、いや本当に怖くない、死の恐怖がないんだって、もう迷うことなく神様を信じって、そのように一番身近な人が証言しているということはぶれなかったなって。私が思うのは、この教会もう教会学校もなくなり、お昼の食事もなくなり、お花行ける人もなくなり、伴奏もなくなり、何もなくなっても教会だけ立ってそのままで礼拝できればいいと思ったのに、このように今日は中学生が玉ねぎ切ったか何切ったか分かりませんけど、食事が毎週出て、お話する人もいて、お掃除する人がいるから、みんなこのように礼拝できるわけですが、そう、忠実な奉仕のスピリット DNA どっから来たかなって、よく震災のその後のキリスト教の会議で言われるんです。もともとあったものが震災の時とその後出るんだって、もともとなかった体質はその後花咲かないんだって、私も今頃そう思うんです。例えば玲子姉妹は3ヶ月で余命3ヶ月って言われたらちょっと忘れましたけれども、そういう中でも最後まで子供たち伝道が熱心でしたから、子供たちのために祈り何かしたいとは、だから今子供の盛んになっているのは、今子供に重荷を負っている人が一生懸命献身的にやっているというのは事実です。事実ですが、この教会の土台にそういうスピリットが、この教会堂を知らないで10年前震災を知らないで召された玲子姉妹のスピリットも、この教会の中で再び蘇って、花咲いてるから子供に関してもまた働き、この働きって、また最後まで忠実に奉仕はするって、これ毅然としてたので、ぐらぐら揺れなかったので、そういうスピリットでいろんな奉仕者が、玲子さんを知らない人もこれ全部つながっているんじゃないかなと私は思って、もっと言えばノアが歩んだ道と後ろ姿が、ノアから洪水の中で救われて、この後見ますけども、それは 水を通して救われて、イエス・キリストをバプテスマを受けて救われた私たちの中にも同じノアのスピリットが流れて、私たちは決して貧困法制じゃないし、一点の汚れなんかないものじゃないし、失敗もたくさんあまた犯すものですが、しかし神様の御前では 主の御言葉を聞いたら、なんとかその道を歩みたいと願うという点では全く同じレールなんです。あ、そういう霊的なスピリットが、空気が私たちの人生に濁流のような罪の泥沼の中で、うねりの中で、箱舟によって救われるように、私たちは手を引かれ、手を引かれしてるんじゃないかなと。じゃあ今日の聖書の箇所にもう一度戻っていただいて、それでは10節を読みましょう。10節、はい。ノアは3人の息子、セム、ハム、ヤペテを産んだ。まあある人は子供3人で、あ、私と一緒だって。じゃあ11節読みましょう、はい。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。本当に反比例なんですよ。まあ最初に冗談めかして言いましたが、私が何歳のお祝いに抗うように、普通しないようなネクタイの色のネクタイしてきたとか言いましたが、そういうレベルのことじゃないです。もう濁流に皆が皆神様から離れて、心のままに心のままにって、めちゃくちゃな世界を様相を呈していた中で、ノア一人はまるで違うレールを走っていたんですね。だからこれが神様の目にしっかり止まって、何もかにも一緒だっていうね、みんな一緒くたに滅ぼしてしまいって、そういう神様ではなかったんです。ギリギリまで忍耐して、箱舟ができるまで忍耐して、救うべきものは必ず救う、裁きもあるが救いもあるって。じゃあ12節最後読みましょうか、はい。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた、すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。皆も何もあったもんじゃないです。それぞれが自分の心の満足のままに、自分がいいと思う道を、神様の天からの目線で見たら、まるでめちゃくちゃな営みが、もうこれは堕落、堕落っていうのは落ちて最後は腐っていく、落ちて腐ったらそれは片付けるしかないんですね。じゃあノアのように神様って祈るものも、神様のお声を聞いて私は従おうとするものも、しかしこの時代は今日滅ぼすんだからあなたも滅びなさいねって言われるかというと、そうではなかったんです。じゃあ第一ペテロの3章20節21節最後の聖書の箇所の解説を見ましょうか。じゃあペテロの解説、まず20節読みましょう、はい。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。ここで注目したいのは神の忍耐です。もう皆一人残らず滅びてしまえという、そういう神様じゃない、節穴じゃないです。ノアのささやかなしかし一途な信仰の歩みを神様は汲み取らないお方ではない、節穴ではない。だから待っていた、箱舟ができるまで。今日あまりに罪がひどいから滅ぼしたらノアも滅んでしまったでしょうが、そうはなさらなかったので、私は調べたわけじゃないけど、昔インドネシアに行った時、そこにいた華僑の中国人に聞いたことですが、いろんな漢字のことを聞いたんですけども、船という漢字は2種類あって、船という小さな小舟みたいな書く時の船と、船の右側に 8人のノアの8人の救われた8人書いて、下に口って書いて、大きな船を表す船と漢字が違うでしょうって。これは聖書のノアの箱舟から由来してきてるんですよって私は説明聞いたんですが、まあそれは調べてないからここで紹介するだけですが、8人が救われるために神様は忍耐して箱舟の完成を待っておられた、彼らの信仰をちゃんと見ておられた。なので21節このことをいきなり新約聖書に適用すると、私たちはノアの時代じゃないけど、自分の心の罪を許していただくために、罪の世にあってこれが普通なんだと言わないで、嘘ぶかないで、水の中に入ってバプテスマを受けて罪許されて、キリストによって、昔は箱舟によって救われる、これは全く同じルートなんですよ。じゃあ21節読みましょう、はい。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。ノアの洪水、水の裁きからの箱舟の救いは、 イエス・キリストを通して光を当てると水の中に入って私たちの体を洗うんじゃなく心が十字架によって清められて水を通して救われていくということのひな形でもあったのですよと。昨日は家族の納骨式を終えてからちょっと講壇の位置をここだったかなあそこだったかなって夕方をした時に確かに傷ついてる講壇だなって前にも言いました。これはノアの箱舟風に形取ったチャペルが南相馬の小高っていう駅のプラットフォームのままにあった。でノアの箱舟風で十字架を手で持ち上げて箱舟に来た8人は救われてキリストに来たら救われるよっていうことを表現したんです。なのでかどうかその近くで教会が津波でなくなりそしてその小高チャペルは津波に遭いました。わざわざその小高チャペルの砲弾を全部持ってきてこの街道で使っているのは買うこともできます。ピカピカの傷のない。違う、そうじゃなくてノアの箱舟、ね、水を通しての救い、私たちは何度打たれてもキリストによってよみがえる聖書の希望、闇が深ければ深いほど天から差す救いの希望の光が私たちのすっての全てだということを自分自身確認しようと思って、みんなで確認しようと思って、いつまでもこの講談を使える限りは使おうかなと。新しい街道にはピカピカの方が本当はふさわしいかもしれないけど、しかしこの震災を越えてあるいは水を越えてやってきたこの小高チャペルの講談を大切に使っているわけです。まあ神様が救出するということ、この間正井先生がさっき写真で説明してはくださったんですが、私もぎょっとしたんですよ。知らなかった細かいことは。私は3月11日の誕生日の日、千葉からめちゃくちゃの誕生日になって、3月15日になんとかガソリンを確保して千葉でも並んで2時間空いたところで食料品だの靴下だの買って現金を下ろして、とにかく夜中の12時にエンジンかけて徹夜で運転して福島に来た。それは私だけの物語でした。しかし正志牧師はどうだったのかはつぶさに聞いたことなかったんです。いやー、自衛隊のトラックに何人か乗って途中から引き裂かれてですね、でそのことは聞いてたんですが、その後一番先生にとって大切な、それは私じゃないんです、残念ながら皆さんでもないんです、先生の一人しかいない奥さんなんですね、やっぱりね、どう聞いても。その奥さんと一緒にいるはずが、まあ教会員のこともあってそこから別れ別れになったことがあったとは知らなかった。で聞かなくてもよかったんですけど、どういう心境だったかって、ちょっとほろっとするような心境だったか、実際ほろっとしたか、いやーこれは大変だったなーって。で1年間会えなかったんですかって、そうじゃなく確か1日ぐらいでは会えたんだそうですが、1日先週だったんじゃないですか、いろんな別れでも二度と会えないというような、そういう出来事でしたから。で教会に来て、そして奥さんにそんな大変な物語あったんですねって聞いたら、どうも先生が思ってるほど記憶してないような、いやーこれも第二の震災かなと、私はもっと第二の悲劇かなと思ったりもしたんですけど、まあしかしそれは涙も出る、もしかしたらもうこれが最後かもしれないと思うような。しかし皆さん、神様はお父さんがあるいは息子がどこかに取り残されたら震災の中、もうとにかく必ず救出に家族は行ったはずですよ。神様は神様の子供として見ておられる私たちをこの暗闇の濁流の中で放っておかれるはずはないんです。写真でもこの間流れましたけれども、私は生橋美幸さんという、知らない方ももう多いんです、昔大熊に教会があった時洗礼を受けた人、体がご不自由で私は話している言葉もよく聞き取れないんです、正直言ってはいとかそういうことは聞き取れるんですけれども、でその人の体調悪いって聞いたので病院に行きまして、犬をいっぱい飼って猫も飼ってた人なので、動物を愛する人なので犬の絵本を読んでお祈りして、もう一回信仰も確認したんです。本当に励まされたのは信仰が緩みもしない、もうはっきりしてる、ああこれはありがたかったなと思い出したですよ。この方お父様に車椅子を押されて教会のそばの人でしたが、教会に通うようになってやがて洗礼を受けました。そしてご自分では背中かくてもかけない人ですから、寝たきりですから、お父様も年を取ってやがて遠くの施設に行くと段になって人生最大の試練でした。片時も離れたことのないお父さんから離れ、お母さんから離れ、誰の中で生活して誰か口にご飯持ってきてくれるのか、誰かが自分に悪さしていじめをするのかしないのか、 どれほどの恐怖だったかわからないです。その旅立ちの始まりに洗礼を受けたんです。そして施設にある時行った時に、じゃあさよならと言ったら顎でうんうんと言ったので、顎の指さす方にはノートがあったので、これを見てっていうことですかって言ったら、そうですって言うから、はいって言ったので、それ開いたの。たくさんの詩が書いてあって、施設の人が何回も聞き取って書いた、みゆきさんが書いた信仰の詩でした。まあ、いろいろ忘れましたが、一つだけ覚えているのは、私の一番大事なお父さん、お母さん、教会に来るとき車椅子を押してね、一緒に来てくれるのに、どうしていつまでも洗礼を受けないかなって。信仰を持ったなんて言ったって、成長しない私のせいかなみたいな、そんな感じの詩だったんですよ。それを施設の人が聞いて書き取って書き取って、そうしてお父さんが読んで感動したです。そして夫婦で洗礼を受けた1年後に確か、そして日曜日礼拝来る時に朝新しいワンピースかなんか奥さんが来て、ご主人がチャックを上げた途端に寄れやとってなって、そのままピーポーピーポーで救急車で運ばれて、で二度と意識回復しないで召されたんです。そしてそれからの物語です。お父さんはとっても言えないって、あなたの知らないところでお母さんがすでに死んで仮装してお骨になってるなんて恐ろしくて言えないって、牧師さんから言ってくれって言われて、あの時私皆さんにお祈りしてて何時何分に言うから、私は下手したら舌でも噛むんじゃないかって本当にドキドキしたんです。で施設に行った、お母さんがすでに亡くなって葬儀もすっかり終えてるということを告知しに行った、ドキドキした。また施設長の人が、牧師さんちょっとこっちに行って、で施設長の部屋で対面して、私が牧師さんが今から言うことを彼女なら受け止めると思うってじーっと施設で観察してて、なかなか大した信仰だって、なかなか強い意志だって、いろんな辛いことがあっても一言も愚痴も言わず、お父さんに告げ口も言わず、ああいう姿見ていてお母さんがすでに亡くなっていると聞いてもちゃんと受け止めると私は思いますよ、ちょっとほっとしたんです。で部屋に行って同室の人にちょっと出ててくださいって言って、賛美歌を歌ってお祈りをして、主は私の羊飼いを呼んで、実はあなたがお父さんお母さんを洗礼に導いた、でみんな最後は天国に行く、花見の席じゃないけど、で実はお母さんが一足先に家の花見の席を取っておくように、日曜日の朝教会に短い距離来ようと思ったらそのまま天にスーッと直で上げられて、今天国でみゆきさんがやがて来るの待ってるんですけど、みゆきさん天国信じますかって、お母さん召されたけど天国で生きてるって信じますかって、ちょっとドキドキした聞いたんですよ。あんまり沈黙なかったと思います。まあはいって言ってくれたんですね。それからお祈りしたんです。なんでドキドキしてるご主人お父さんに電話して、丸大丈夫でした、ちゃんと娘さん受け止めましたよって、それから訪問するようになったんでした。あの信仰が、まあ震災があっていろいろあって、久しぶり訪ねてちょっと重い病の中で今どうかな、わけわかんなくなったかなって、微動だにしていなかったんです。それが大きな励ましでありました。また先日こちらで避難生活を送っていた方が、その後家を建てて引っ越して中通りで亡くなられました。でちょっといろいろ考えて電報を打ったんですけど、家族葬だということで牧師さんに、展開した教会の牧師さんに聞きまして、励まされました。いや本人がはっきりしててキリスト教でお葬式をするように、そして歌はこの歌を歌うように、もうはっきり書いててくれたので、いや本当に良かったですって、最後はまあ、病は大変だったようです、自由も聞かなかったようですけれども本当に安らかに召されていったんですと聞いて、ああこれもよかったなって。皆さん、私たちはノアじゃないです、ノアじゃないけど設定は一緒ですよ。本当に罪が満ちる濁流のような、どんどん加速度的にこのままいったら滅びじゃないかって、そういう中で一緒くたにはならない、私たちはならないんです。この世界だから、こんな悪い時代だから私はこうなったって誰も言わなくていい、誰の時代のせいにしなくてもいい、私たちはノアのように一本の道があります。私たちは失敗もするし正しくもないけれども、しかし神様のお言葉とお心を聞いてそれに従おうとするならば、もうそれはその瞬間にノアの道です。神様は私たちを導き、私たちを守り、引き上げてくださるでしょう。じゃあご一緒に聖書をお読みします。今日の聖書の箇所の、それでは5節、ノアの箇所、 ごめんなさいね、5節ではなくて8節を読みましょう。すいませんね。8節9節読みましょう、はい。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ピアノを弾いていただいて黙祷いたしましょう。そして今日の聖書のテキストをそれぞれ思い巡らし、新しい一週間に、なぞらえて当てはめて思い巡らしましょう。いかがでしょうか。自分の心の中を探っても希望はないな、闇があるな、また時代や周りを観察してもノアの時代のように表面はきれいに見えても本当に人の世は罪深いものだなと思うならば、今日のテキストと同じところに立っています。ならば希望がないか。いいえ、ノアが歩んだ道があります。エノクが歩んだ道でもあります。何度でも悔い改め、自分中心を離れ、罪に誘われる世界から脱却して、とにかく主をしたい、神様のお言葉を聞き、一つでも二つでもそれに従おうとするならば、箱舟を作ろうとするならば、それは神様がご一緒です。神様が祝福される恵みあふれる道です。その先は滅びではなくて、箱舟の救い、十字架の救い、水によるバプテスマによる天の御国の栄光が待っています。先週一週間がっかりすることがあった方も、今日ここから仕切り直しをして、そうだ、ノアの心で、ノアの道を現代版で、私が置かれたところで実践してみようと、そのような祈りを捧げたいと思います。それではピアノを少し大きくしていただきますので、心の中にある神様への願い、訴え、また感謝、そして私たちの大事な家族や仕事や学びが祝福されるように、私たちの近隣泉、またいわき、福島、東日本、この国が祝福されるように、またぜひ明日行われる郡山の教会の牧師のバトンタッチの式が素晴らしい式となるようにお祈りください。体調の悪い方のことも覚えて祈りたいと思います。中学高校、また高校を卒業しその先に進学する、兄弟姉妹たちを覚えてお祈りしたいと思います。それではしばらく、ご自由に声に出せる方は声に出して、ご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを愛してこの教会にお集めくださいました。神様は本当に大きな恵みを持って私たちのことを見つめてくださって、戦いが大きくても、また暗闇が深くても、必ず希望の道、光の道を備えてくださり、歩めることを感謝します。今日来られた方々を祝福し、全国に散っている方を祝福し、体調の弱っている方を祝福し、入院している方をどうぞお癒しください。天のお父様、また明日持たれる牧師就任式、安守式を祝福してください。中学生、高校生、またその先に進む方の進路を祝福してください。またいわきを祝し、泉を祝し、福島県を祝し、東日本、この国を祝福してください。あなたがそのように私たちに慈しみ深くあられることを感謝します。イエス様のお名前でお祈りいたします。 アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、この世は生き馬の目を抜くような、人の心の中に深い罪の性質が刻まれているので、罪の営みに私たちも流されそうになりますけれども、イエス・キリストの十字架の救いがあり、そしてノアの道が目の前にあり、私たちはどこからでもやり直し、神様に悔い改め、神様のお言葉を聞き、神様の後ろ姿を後追いしようとして、置かれた場所でそれぞれが一歩進むことができますから、この素晴らしい祝福の道を感謝します。今日ここに集われたお一人残らずの方が、主の御前を一歩でも二歩でも前進できますように、大いに力づけ、疲れを癒し、慰め、励ましてくださるようにお願いします。私の後に続いてご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、新たな一週間を主と共に歩みます。罪の世にあって流されることなく、ノアのように悔い改めながら従うことができるように導いてください。この一週間に期待します。あなたを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。